新約聖書のマタイによる福音書第21章28節から。あなた方はどう思うか。ある人に二人の子があったが、兄のところに行って言った。来よ、今日ブドウ園へ行って働いてくれ。すると彼は、お父さん参りますと答えたが、行かなかった。また弟のところに来て同じように言った。彼は嫌ですと答えたが、後から心を変えて出かけた。この二人のうちどちらが父の望み通りにしたのか。彼らは言った、後のものです。イエスは言われた。よく聞きなさい。主税人や遊女はあなた方より先に神の国に入る。というのは、ヨハネがあなた方のところに来て義の道を通りたのに、あなた方は彼を信じなかった。ところが主税人や遊女は彼を信じた。あなた方はそれを見たのに、後になっても心を入れ替えて彼を信じようとしなかった。ここまでであります。今日はこの聖書の箇所を通して、悔い改めへの招きという題でメッセージをさせていただきたいと思います。今日の聖書箇所、一緒に読んでいてあれと思った方おられると思います。あれ、私の聖書と違うぞ、まあ、ただ単に訳が違うっていうんじゃなくて、もう全然違うぞと思われた方いらっしゃるんじゃないかと思います。私がお読みした口語訳の聖書では、最初に兄の方が参りますというふうに、答えて、実際は行かなかった。弟が嫌ですと言ったけれども、心を変えて出て行ったとイエスが言ったと書かれています。しかし皆さんの中で新共同訳使っていらっしゃる方いらっしゃると思うんですね。新共同訳を使っていらっしゃる方、または、新改訳2017という、もう新しいも新しい2017ですから、去年出たばっかり、ほやほやの2017を使っていらっしゃる方は、あれ?と思われたと思いますね。その訳では反対になってたと思います。ほとんどの英語の訳でも、英語読んでた人もそうだと思いますね。英語のほとんどの訳でも反対になっています。つまり、お兄さんの方が嫌ですって言った。けれども、心を変えて出かけていった。弟の方は行きますと言ったけれども行かなかった。いくつか調べてみたらこのようになっていました。口語訳と新改訳リビングバイブルの日本語版、これがお父さんお兄さんが行くというふうに、言ったけれども行かなかった。これが、口語訳新改訳リビングバイブルですね。ところが同じ新改訳でも、先ほど申し上げたように2017とか、新共同訳とか、あと英語のほとんどの訳 NI ニューインターナショナルバージョンとか、リバイスとスタンダードバージョンとか、キングジェームスバージョンとか、ザ・メッセージだとか、英語の訳では私の調べた範囲では全部ですけれども、どれもお兄さんの方が嫌だと言ったのに、心を入れ替えていったのに、心を入れ替えていったのお兄さんの方だと言われ、イエスが言われた。弟は行きますと言ったけれども実際行かなかった。これは弟の方だ。なんでこんなことになっちゃったのか、今日はちょっと勉強っぽい感じがしちゃうかもしれないんですけれども、これはですね、実は訳の問題ではなく写本の問題です。私たちは、このように一冊聖書が持てます。またデジタルでこの携帯の中に入っている人もたくさんいると思いますね。もう携帯があるから礼拝中にですね、携帯見てるのか他の見て、携帯聖書見てるのか他のもの見てるか分からなくなっちゃう。そういう人ももしかしたら出てきてしまうんじゃないかなと思ったりするんですけれども、でもですね、もともと聖書が書かれた時代、書物はとても貴重でした。一つの羊皮紙という羊の皮で使った紙に書いて巻物にしたものとか、パピルスに書かれたものをですね、パピルスってもうボロボロになっちゃうこの昔の紙ですよね。これに書かれたものを束にして教会全員で一つとか、教会のリーダーしか読むことができない、まあ普通、まあこういう教会で言うのは牧師しか読むことができない。もうだから、皆さんは牧師の言ってることをもうその自分の聖書と付け合わせて調べることができなかった時代も長くあったわけですね。 このグーテンベルグが印刷機を作るまでは本当に私たちはなかなか聖書を自分の手で読むことはできなかった。それだけじゃなくて手書きで書き写されていました。ですから時々書き間違いが起こったりですね、書き写し間違いが起こったり、中には別に悪意じゃなくて良かれと思ってやるわけでありますが、こっちの方が内容が分かりやすいんじゃないかな、いやこれ誰かが間違えたから直しとこうってことでですね、この変えちゃう人がいたわけですね。で途中で2つのバージョンが生まれて、ですね、最初にマタイが書いた福音書があったわけですけれども、それを見た人がですね、兄が言った、ある人はですね、兄が言った、どっちか分かりませんよ、マタイはどっちを書いたのか分かりませんが、兄が言った、いや弟が言った、兄は弟が言った、この2つのパターンができたら、それをですねまたこのみんな書き写していくわけですから、もういろんなバージョンができるわけであります。まあ大きく分けてこの2つのバージョンができるわけでありますが、そのうちのある程度の割合なくなっちゃうわけです。もう腐ってしまったとか、ボロボロになってしまったとか、今も洞窟の中で眠ってるだとか、もうこの聖書って私たちも当たり前のようにこの聖書を持てるわけですけれども、この聖書っていうのはたくさんバラバラなこの巻物だとかいろんなものがあるわけです。その中で残ってるのが、例えばこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれっていうふうに、そういうふうに、もう一つあったかな、これっていうふうに、するならば、この残ってるのからこのマタイが最初に作ったこの福音書は何かっていうのを類推していかなきゃいけないわけですよね。いろんなバージョンがあるわけですけれども、弟が言ったって書いてある本もあれば、兄が言ったって書いてある本もある。その中でマタイは本当はどっちだったんだろうか、いやお兄さんって言ったんじゃないか、お兄さんが言ったんじゃないか、弟が言ったんじゃないか、まあそれぞれの説があって、私の役ではこっちを選びます、新改訳ではこっちを選びます、口語訳ではこっちを選びました、そういうことで2つのパターンができているわけであります。まあ本論には関係ない話かもしれませんけれども、でもですね、私たち本当にこの聖書を読めること感謝しなきゃいけないなと思う。どれほど私たちの信仰の先輩たちが一生懸命この聖書の言葉を受け継いできたか、またどれほど地味で真剣な学問があって、本当に誰も気にしないようなところまで本当に調べて、でもこの聖書の言葉こっちとこっちとちょっと違うけど、どっちが正しいのか真剣に、私たちはね、意味が通じる方が正しいんじゃないかと思いますけれども、その道の専門家に聞くと、意味が簡単には分からない方がもともとに近い可能性の方が大きいんですよって話を聞いたことがあります。なぜならば、ちょっとこれ意味分からないからちょっと直しちゃおう、変えちゃおうっていう、そういう人がいたからだそうでありますね。だそういう本当にこの一生懸命この聖書の言葉を受け継いできた先輩たちがいる、またその地味で真剣な学問があるか、その成果で私たちがこの聖書、アマタイが書いた福音書、これはこうなんだろうっていうのが私たち持つことができるわけでありますね。感謝しなきゃいけないなと思うわけであります。でも今日のところは実は、まあ、長い話をしましたけれども、今日のところは実は別にどっち、まあ、皆さんそう思いながら聞いてたかもしれませんが、別にどちらでも意味に大きな違いはありません。イエス様のメッセージはどちらにしてもクリアに伝わるところであります。お兄さんだろうが弟だろうが、一人は心を入れ替えてお父さんのところに行った、反対にもう一人は口先ではお父さんに調子のいいことを言っておいて実際は行かなかった、どちらがお父さんの望み通りにしたのかとイエスは聞かれて、心を入れ替えて行った方ですと祭司長とか民の長老たちは答えました。これはやはり先週もそうでしたけれども、イエス様が当時の宗教的なリーダーたちにチャレンジをして悔い改めへと招いたところであります。あなた方もこの口先で行きますと言っているけれども、 結局は行かなかったこの息子のような生き方してませんかと、イエス様は彼らに悔い改めを迫ったのであります。先週今週とですね、この悔い改めの招きが続いているということは、やはりこれは神様が私たちに対して本当に熱い思いを持っていらっしゃるんだろうなと思う。神様が私たちに対して熱い思いを持って、本当に神様の前にへり下って悔い改めて出てますかと神様が招いていらっしゃる。これは決して、先週もお話しましたけど、イエス様は意地悪でこういう質問をしたのではなくて、こういう話をしたのではなくて、あなたも帰ってきてほしいんだよって、あなたも神様の前に悔い改めて帰ってきてほしいんだよ、そのようなメッセージが込められているのであります。今日は悔い改めの本質は何かということをお話したいと思います。もしかしたらクリスチャンの方々でも、はっきりしてない、悔い改めて、まあ悔い改めてごめんなさいということでしょう、はっきりしてない方もおられるかもしれません。またクリスチャンでない方も、悔い改めを誤解してるから、悔い改めっていうのはまあ特別な人がするんでしょうみたいに、そう、まあそういう人はそういう人でいいけど私は関係ない、そう思っている方もおられるかもしれません。ですから今日は本当にクリアにしたいと思います。悔い改めて何だろうか、私たちも悔い改めに招かれてるんだ、その話をさせていただきたいと思います。第一に、義の道への悔い改めです。32節に、というのは、ヨハネがあなた方のところに来て義の道を説いた、義の道とイエス様は言われました。義というと、私たちは単に道徳的に正しいことというふうに考えることが多いと思います。意地悪しちゃいけないとか、決められたことは守らなきゃいけないとか、まあ、義っていうのは、まあ、正しいことをしましょう、正しいってどういうことなのってことになるわけでありますが、まあ、道徳的に正しいと思われていることをしましょうってことを、それが義だと思っている方も多いかなと思いますね。でも聖書で義という言葉が使われると、それはですね、神様との正しい関係、本来の神様との関係を意味しています。義って何かって、神様との正しい関係なんだって、神様、本来の神様との関係、神様は私たちを神様と共に歩む存在として作られました。創世記の一章に出てきますが、神はまた言われた、一緒に、神はまた言われた、我々の形に、我々にかたどって人を作り、これに海の魚と空の鳥と家畜と地のすべての獣と地のすべての這うものと納めさせよう。神は自分の形に人を創造された、すなわち神の形に創造し、男と女とに創造された。このように神様を信頼して歩む者として、ご自分の形ってどういうことかというと、神様と共に歩む存在、神様の愛の中に歩む存在、神様のこの導きの中に歩む存在、神様と共に歩むことを喜びとする存在、そういう、もう神様に祈ったり、神様に応えたり、神様に感謝をしたり、そういう存在として私たちは作られました。このように神様に信頼して歩む者として、このように地上で働き、この地上で働くのもしょうがないから働いてるんじゃない、神様が働いてくれよ、この世界を頼むよ、この地を頼むよ、神様は私たちに任されたから、だから神、私たちは働いてるわけですね。で、この地に仕えていくようにと、神様は使命を管理するように仕えていくようにと使命を与えたのであります。だから最初の罪というか、罪の本質というか、創世記の3章に出てくるアダムとエバが知恵の木の実に食べちゃった、それは食べてしまった、神様の言うこと聞かないで食べちゃった、神様の言うこと聞かなかったから問題だって、それはそうなんですけど、でもそれ以前に神様への信頼関係が崩れてしまった。神様は意地悪で、神様は本当私たちのことを愛してなんかなくて、神様私たちを騙して、もう信じられない、自分が神様になればいいんだ、それが罪の本質であります。創世記の3章の4節から5節にこのようにあります。蛇は女に言った、あなた方は 決して死ぬことはないですよ。神様が食べたら死ぬよっておっしゃったのに、あなた方は死なないよって、神様はそう言ってるけど、神様はそう言うけど、私たちもあるかもしれませんね。神様はそう言うけど、聖書ではそう言ってるけど、御言葉にそう書いてあるけど、現実は、蛇はこういうわけです。神様はそう言ってるけど、あなた方は死なないよって。そして、これを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられる。神は知ってるんだよ。神様分かってるんだよ。神様はね、これ食べたらね、あなたが神様になるからね、それ困ると思って、なんか神様を信じるのやめなさい、信頼するのやめなさいって神様は意地悪で、あなたが、だから神様、あなたが神様になればいいじゃない。それがこの蛇の誘惑だったわけです。そして罪を犯したときに何が起こるか、逃げたくなる、隠れたくなる、嘘つく、責任転嫁する、人のせいにする、全部神様との信頼関係が崩れた結果であります。そこから神様との信頼関係に戻りなさいというのが悔い改めの招きです。神様との信頼関係に戻りなさいよ、神様を信頼して歩みなさい、これが悔い改めの招きです。真面目になりなさいとかですね、一生懸命になりなさいとか、ちゃんと規則を守りなさいとか、そういうことも、まあもちろんそういうことも結果としては出てくるかもしれないけど、でももっとなんかね、守りの姿勢じゃなくて、もっと平安が土台にあって、もっと自由な、もっと楽しい、もっと生き生きとした神様との関係、信頼関係に私たちは招かれている。悔い改めてその神様との関係に入りなさいって、もう神様を信頼して生きていきなさいよ、神様との関係の中で生きる中、その中でバプテスマのヨハネが言ったように、自分が与えたもので感謝しなさい、不正しないで、人を脅かさないで、受けるより与える方が幸いな人生を送りなさいよ。もう本当にだから悔い改めというのは、罪を犯さなくするとか、もう罪を犯したけどこれからはもう罪を犯さないようにしますとか、そういうんじゃなくて、もっとポジティブな、もっと前向きな、本当に神様との信頼か、神様大丈夫です、あなたを信頼していきます、そこにあなたの人生かけていきなさいよって、それが悔い改めなんだ。この義という言葉でありますが、よく言われることでありますが、分けると羊の下に我がいるって言いますよね。羊の下に我がいるって、この羊、イエス様は罪を取り除く神の子羊と言われました。イエス様が十字架にかかって私たちの身代わりになってくださった。そのイエス様のもとにあるときに、私たちは義と認められるのであります。聖書の影響だ。だからこの義という言葉、この漢字が使われたのは聖書の影響だっていう方もいらっしゃるし、そこまではっきりと言えるのかなって思いもするんですけれどもですね、わかりません、本当のことは。でも意味的にはそうですよね。本当にドンピシャです。羊の下に我がいる、十字架にかかれた私たち、イエス様の下に自分自身を置く、自分がこんだけ頑張りました、自分こんだけやりました、そうじゃない、本当に神様の前に自分自身を投げ出して、神様を信頼して、ああ、イエス様が十字、私の代わりに十字架にかかってくださった。そこに自分自身を投げ出して、そこで、ああ、神様感謝しますと歩んでいく、それが義であります。なんか狭い、義っていうとなんか狭いところに閉じ込められてしまうような、そういうイメージを持っている方がいたらもったいない。もっと自由な、もっとダイナミックな、もっと喜びにあふれた、もっと感謝にあふれた、ものであります。神様の救いっていうのは、この十字架によって私たちは神様との正しい関係へ、信頼関係へと招かれているのであります。今日あなたはこの神様との信頼関係に招かれています。ビクビクして守りの姿勢に入って 神様に叱られないように頑張らなきゃとか、みんなに叱られないように教会になってクリスチャンになったらこういうことをしないように、こういうことをしないように、こういうことをしないようにって、本当にみんなに叱られないように、そんな生き方をしていくんじゃなくて、神様と共に歩む歩み、本当にすごい感謝だな、喜びだな、共に神様がいると共に歩むって力だなって、本当にそういう歩みへと悔い改めて主を信頼して歩んでいこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。2番目は神の国への悔い改めであります。主税人や遊女は30、この先ほどのマタイの21章の、31節ですが、この31節の最後の方でありますが、主税人や遊女はあなた方より先に神の国に入る、とあります。私たちの悔い改めは神の国への悔い改めです。悔い改めという言葉は、普通はメタノイアという言葉が使われていて、メタノイアって言葉が使われていて、それは考えを方向転換するという意味があります。何か悪いことをして、それを深く後悔して、これからはいたしませんと決意する、これが悔い改めかというと、そうじゃない。やはり神様の方に方向転換する。今まで自分中心な生き方してきたけど、神様の方に方向転換。今日のところは、実はこの悔い改めという言葉で、心を変えるって言葉が出てくるんですけど、心を変えるって言葉が出てくるんですが、でもこれメタノイアじゃなくて、メタメレオーって言葉がある訳ではですね、悔い改めって訳されてますけど、口語訳では心を入れ替える。メタメレオー。これはですね、もっと強い言葉ですね。考えを変えるんじゃなくて、心を向ける方向性変える。あなたの関心事、関心の向くものを、もうこれじゃなくて神様なんだって、神様の愛に向け変える、それを表しています。だからここでは、自分のことを考えて行きたくないと思っていた息子が父親の方に心が向いて、自分のことよりもお父さんのことに心が向いて、その方向転換が起こって、そしてさあ行こうという思いになったということでありましょう。でもここで神の国への方向転換、神の国への方向転換、これ何かというと、神の国って神様の愛に満たされることですよね。神様の愛の支配です。神様の愛に満たされることって言い換えた方がいい。神様の愛に満たされること、そこへ方向転換するんだって。あなたの心が何に向いてるか、それこそこんなことしちゃダメ、あんなことしちゃダメ、そういうことに向いてるのか、それとも神様の愛に満たされることに向いてるのか、または自分のこの好きなこと、自分のこの自己中心的なこと、そのに向いてるのか、それとも神様の愛に満たされる生き方に向いてるのかって、そこの方向転換だって言うんです。自分の国じゃなくて、自分の支配するところじゃなくて、自分のコントロールできるところじゃなくて、自分の関心、自分の思い、自己実現、自分の夢の実現、そういうところに生きてきた。でも神様の愛を知った、神様はご自分を捨てて私たちのためにイエス様十字架にかかって死んでくださった、だから私たちはその愛に満たされて、その愛の支配の中に飛び込んでいく。それが悔い改めだ。その愛に満たされる人生に飛び込んできなさいよ。と、イエス様は繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、もう、これはもう、皆さん、このイエス様が話をしていた対象ってのは、本当にしょうもない罪人じゃなかったわけですよね。もう真面目にやってる人だった、熱心な人だった、宗教的な指導者だった、その彼らに対して、もう神様の愛の支配の中に方向転換しなさいよ、神様の愛に満たされる人生に方向転換しなさい、飛び込んできなさい、イエス様は繰り返し語られたのであります。普通、悔い改めって言葉を聞くと、これからは罪を犯さないように頑張ってやっていきますということだと思うかもしれません。ね、悔い改めというと、なんか悪いことをしたから、 ああ私はこういうことをしました、ごめんなさい、子供の時お母さんの財布からちょっとお金取っちゃいましたとか、ちょっと電車に乗る時にちょっと何ですか、定期券があったのでズルしちゃいましたとか、また何でしょうね、あの人のこと憎い憎い憎いと思ってました、あのやついなきゃいいとまで思っちゃいました、これは罪ですね、そう、それも罪であります、間違いない、そういう罪を犯したからもうこれから犯さないように頑張ってやってきますということだと思うかもしれません、もちろんその私たちが罪を犯したことに対しては神様ごめんなさい、大切なことです、でももう二度といたします、これから頑張ってやってきます、そうなってくるとまたちょっと違う方向に向かっていく、私たちは罪人なんです、罪人は罪を犯すから罪人なのではありません、ちょっとゆっくり話しますが、罪を犯すから罪人なのではありません、私たちはどこかで罪を自分の外にくっついているもののように思うかもしれません、ああ私はあんな罪を犯しちゃった、これからはそういうことがないように頑張っていこうとクリスチャンになって心機一転、でも頑張ってみても長続きしない、どうですか皆さん、頑張ってもう私はもう二度とこういう罪を犯しません、頑張って心機一転長続きしてどうしてですか、それは私たちがまさに罪人だからです、罪人は罪を犯すから罪人なのではなくて罪人だから罪を犯さないではいられないのであります、罪を私たちの外側にくっついてどっかにペタペタペタペタくっついてちょうど体を洗うように洗い流せばもう大丈夫、そうではなくて私たちの内側にすくっていて私たちの内側から出てくるんだってイエス様おっしゃいましたね、人を汚すものは外から入ってくるんじゃない、自分の内側にあって出てくるんだよって、だからイエス様が必要なんです、自分が頑張って頑張って頑張って頑張ってもう罪は犯さないようにしようと思ってもできない、なぜですか、私たちが根本的に罪人だからです、だからイエス様が必要、だから聖霊様が必要、だから聖霊様に満たしていただかなきゃいけない、いつもいつも聖霊様どうか私を満たしてください、そう祈らないではいられないのであります、だから悔い改めは自分の力で頑張ってやっていこうというところから自分の罪深さを認めて神様の前に全面降伏をしてどうか私を憐れんでください、イエス様言いましたよね、あの二人の人がお祈りしてた一人はこんなに私は頑張りました、こんなにやりました、こんなにやりました、この隣にいる人みたいなもんじゃなくて本当に私はあの神様頑張りました感謝します、ね、感謝しますと言いながら自慢しているようなお祈りをしました、でもその隣で祈ってる人がいました、罪人の私を憐れんでください、それだけですよ、これから頑張りますなんか言ってない、罪人の私を憐れんでください、罪人の私を憐れんでください、神様の前に全面降伏をして自分を投げ出してしまうこと、それが悔い改めです、だから主税人や遊女は悔い改めできたんです、だから自分はいい線行ってると思っていたこの人々は、この指導者たちは悔い改めることができなかった、また逆を言うならこれからしっかりやっていきます、これから頑張ってやっていきますというのは悔い改め正反対ですよ、悔い改めになってない、自分の力で頑張っていきます、そうじゃない、ある方が洗礼を受けるビジネスマンとしても成功されてこの、まあ、ある意味本当に成功されたような方でありますが、でも私はこの仕事をなくしたら最後自分のリタイアしたら何が残るんだろうって、信仰を持たれましたけど、その方が悔い改めの祈りをされた時に、私は自分の力で自分の頑張りで自分の人生を生きてきました、この罪を悔い改めますって、神、私これからあなたの力を私のうちに満たしてくださいってお祈りしましたよ、 ああこれが本当の悔い改めだなと思いながら本当にその祈りを聞いてました。自分は大丈夫だと思っていた当時の宗教的な指導者たちは、自分の力でやっていけば大丈夫だと思っていた指導者たちは悔い改めもできなかった。でも本当に自分の弱さを知った人々は、神様私は自分の力では無理なんです、神様悔い改めますって、神様の前に出ることができたのであります。信じます不信仰な私を憐れんでください、そう神様の前に出るのであります。さて今日も私たちは神様、イエス様から招かれています。イエス様は戸の外に立って叩いていらっしゃると言われました。この絵でありますが、イエス様は戸の外に立って叩いている、取っ手がついてない、自分だけでしかない、内側から出るしかない、でもこれはクリスチャンじゃない人がクリスチャンになるようにという招きとして言われた言葉ではなくて、教会に対して言われた言葉です。私はあなたのその戸を叩いてるよ。どうしてイエス様は 教会なのになんでイエス様は外にいるのって感じがしますが、自分で頑張りますから外に出てってくださいっていうふうに言われたんでしょうかね、イエス様ね。自分の力で頑張りますから、自分たちで一生懸命やりますから、イエス様は外で見ていてくださいよ、そんな感じだったのかもしれません。自分たちはいい線いってるぞと思っていた教会であります。でもあなた方は生ぬるいよっていうふうにイエス様はおっしゃった、その教会でありますね。イエス様は戸の外に立てたたいている、入れてくださいって、あなたと一緒に食事したい、あなたと一緒に楽しみたい、あなたと一緒に本当にこの交わりしたい、あなたと一緒にこの本当にゆっくりしたい。私たちはどうしますか。一生懸命掃除してきれいにしたらイエス様どうぞというきれいなところだけ見せたいと思う、これが人の常であります。しかしそうではない、イエス様に全てを見せようじゃありませんか、イエス様に全てをお任せしようじゃありませんか、聖霊様をお迎えしようじゃありません、聖霊様どうか私を憐れんでください。この私たち罪が外側にくっついているレベルで罪を悔い改めますというなら、本当に神様この罪ごめんなさい、はい、って外しておくような感じかもしれない。でも私たちの内側に染みついているとしたら、もうこれはもう聖霊様に入ってきていただくしかないじゃないですか。求めようじゃありませんか。自分の力でどうにもならないことを認めて、この方にお任せしようじゃありませんか。あなたを満たし、あなたを生かし、あなたに力を与え、あなたを用いてくださいます。今日も祈祷会で話しましたけれども、モーセが神様の前に出て行った時にモーセの顔が光っていたって、私たちに本当に神様に自分自身開いて、心を開いてお任せして歩んでいくならば、私たちがイエス様の光が私たちの内側から輝いていきます。それを経験させていただきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたを待ち望みます。悔い改め分かってる、私たちはそう思います。でも本当にあなたは教会に対して悔い改めを求められました。当時の宗教的指導者たちに対しても悔い改めを求められました。今日も私たちに対して悔い改めを招いてらっしゃる、悔い改めを招いてらっしゃるあなたの身思いを覚えて、その特別な身思いを覚えて感謝いたします。神様、心を開きます。すべてをあなたの前に持ち出します。どうかどうか私たちの内側に満たし、あなたの光を持って私たちを輝かせてくださいますように。あなたと共に歩む喜びが、悔い改めてあなたと共に歩む喜びが、あなたを信頼してあなたの愛に飛び込んだ歩みがどれほど喜びと力に満ちたものか経験させてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。